そんな雑貨店。
さあ、今週も始まりました。そんな雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんがふーんと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はーい、毎度どうも。
すっかり暑くなってまいりました、下平さん。
はい、蒸してきました。
ただこれがね、今年まだちょっとマシな感じらしいんですよね、はい、今のところ、
うんうんうん、
はい、この配信がね6月末くらいになるとは思うんですが、
うん、
なんか気象庁が確信を込めて今年はエルニーニョ起こりますとかって言ってるらしくてね。
あー、言ってましたね。
でね、エルニーニョが起こると大体夏が涼しくなるんですって。
うんうんうん。
で、今のところね、まあ、6月は過ごしやすい、比較的過ごしやすい感じで推移してますが、
はい、
ただね、今年あのエルニーニョ起こったからって言って涼しい夏になるかどうかって言って怪しいらしくてね。
うん、
なんかエルニーニョ超えてスーパーエルニーニョらしくって、
あー、
なんかスーパーついちゃっててね、なんか水温が異常に高いらしいんですよ。
あ、水温高いのか。
だからあの普通のエルニーニョよりもさらに水温高いから、はい、普通だったらエルニーニョのおかげで、うん、こう気温が比較的落ち着いて低いところで推移するんだけど、うんうん、その上行っちゃうらしくってね、
うん、
なんかもう一皮むけた猛暑みたいな感じが来るんじゃないかと言われておりますんで、これから7月8月とですね、はい、皆さん気をつけてね、生きていかなくちゃいけませんが、
うんうん、
さあさあさあさあ、もうですね、僕の周りはすっかり夏なんですよ。
はい。
なぜならば夏の映画シーズンやってまいりましたね。
ああ
。ですね、今やってる、そろそろ封切りになるかなっていうのがね、配信の日程的に、
はいはい、
スーパーガールですな。6月26日日米同時公開。
おお。
あのスーパーマンのいとこ、
はい、
これがなんか活躍するっていう、
うん、
いいんです、スーパーマン映画なんか活躍するいいんです。
うん、
いや、この間のスーパーマンも面白かったですもんね、新しいスーパーマン。
はいはいはい。
非常に面白かったですよ。
うん。
でね、この新しい方のスーパーマンね、この方非常にまあよく似合っていたんですが、この方ね、自分で俳優さんが、クラーク・ケント、まあ、スーパーマンの中の人というか、スーパーマンの普段の姿。はい、あの、メガネ一丁でそんなね、正体を隠せるものだろうかと疑問に思ったんですって、自分がスーパーマン演じるにあたって。それで、はい、試してみたそうなんですよ、この人。
うん。
なんかね、メガネかけて、で、うん、T シャツを着たんですって。それもね、スーパーマン対バットマンの T シャツ着て、でニューヨークのねど真ん中に立ってたらしいんですよ。しかも、
はいはい、
そのスーパーマン対バットマンの映画のポスターの真下に、
うん、
2回しか声かけられなかったそうです。でしかもね、1回は写真撮ってくださいって言って、あ、俺のかなと思ったら、うん、自分たちの写真を撮ってくれっていうシャッターを押してくれ系のやつで、
はいはい、
あともう1個はね、すいません邪魔ですって言われたっていう、それくらいしか、
正体は気づかれずですか。
気づかれず。
すごい。
だから、あ、メガネ一本でいけんだって思ったらしいですよ。
へえ。
そんなスーパーマンのいとこのスーパーガールが活躍するスーパーガール。ね。
はい。
これ気楽に見に行きましょう、はい。それからですね、もう一個で同じ日ぐらいにね、公開するのがね、ロングウォーク。
ロングウォーク。
これはですね、はい、この人本当記録なんじゃないかな。スティーブン・キング原作なんですよ。
はい。
スティーブン・キングってね、ホラーの帝王と言われてますが、あの、ミザリーとかね、うん。
はいはい。
ああいった作品で。あと、ショーシャンクの空にとか、ああいう感動系もね、この人いっぱい作ってまして。
はいはいはい。
この人が書いた、ロングウォークという短編がありまして、
うん、
これがね、6月、やっぱり26日公開かな。これがですね、どういう映画かっていうと、うん、歩き続けないと死ぬよっていう映画でして、なんだかもう設定はわかりませんが、時速 4.8 キロ以上でずっと歩き続けなくちゃいけなくって、それより、下回ったり、それからね、止まったりすると、撃たれて死んじゃうっていう、そういうなんか競技みたいなのがありましてね。若者がね、これに参加するんですよ。で、最後まで生き残った一人だけ願いを叶えてもらえるっていうね、よくわからない。これもなんかですね、全米4週連続ベスト10らしいですが、 非常にですね胸の悪い映画になっておりまして、うん、ちなみにですね、マーク・ハミル出てます、
はい、
スター・ウォーズのルーク・スカイウォーカーでおなじみのこの人、はい、最近はねもうなんか本当好き放題な役に出てるねすごい役で出てますから、これもですね、はい、お楽しみというわけで夏の映画シーズンが始まってまいりましたか下平さん、
うんうんうん、はい、
最近下平さんは映画なんか見ました？
映画ね何見たっけって感じですね
お忙しくって何見たっけっていうそういう生活になってますね。
はい、
でね最新作もいいんですが、うんとね、うん、僕がねこの間見返した面白かったなと思ったのがね、下平さんアンブレイカブルって映画ご存知？
なんか聞いたことある、見たかどうかは忘れました、ね、
ちょっと古めの映画で 2000年、はい、2000年公開のサスペンス映画でして、うん、監督がね、うん、M. ナイト・シャマラン監督ですよ、
はい、
ホームランか三振かでおなじみの、うん、M. ナイト・シャマランだってシックスセンスなんか震えるほど面白かったもん、
はいはい、
それがねえサインとかねえ、ね、という M. ナイト・シャマラン監督が監督した作品で、はい、主演がねブルース・ウィリスなんですね、ダイハードでおなじみの、
はい、うん、
でこれはですねサスペンス映画、単なるこうサスペンスではないんですけどちょっと不思議な感じのね、
うんうん、
ね列車事故が起こるんですよまず、
はいはい、
でね100人以上が死亡するんですが、その中でね、うん、ブルース・ウィリスだけが生き残るんですね、
はい、
しかもかすり傷一つなく、
うんうん、
でそんな彼のもとにですねイライジャっていう男が現れまして、これがですねサミュエル・ L・ジャクソンなんですね、
はい、
ジェダイでもありましたねサミュエル・L・ジャクソン、
うんうん、
このサミュエル・ L・L・ジャクソンがですね、はい、L が何個か多くなりますが、サミュエル・L・L・ジャクソンからですね手紙が届くんですよ、あなたは決して怪我や病気をしないアンブレイカブルな人間なんだっていう風にして、
うんうんうん、
アンブレイカブルってね壊しがたいとか壊すことができないって意味ですから、で、うん、思い出してみるとブルース・ウィルスね確かにね、はい、怪我とか病気を一回もしたことがないんですね、
うんうん、
で彼はその力を使って人々を救い始めるのだがという映画なんですが、
はい、
まあまあまあまあ映画じゃないですかこれはね、
ええええ、
SF でもありサスペンスでもありヒーローものでもあるようなちょっとダーク系の映画ではあるんですが、
はい、
実際にこういう人いるのね、
え？
というわけで今回はアンブレイカブルな人を特集してみたいと思っております。
はい、
それでは今週もそろそろ始めてまいりましょう。今週もそんな雑貨店へ
いらっしゃいませ。
そんな雑貨店、そんな雑貨店それでは行きましょう。現実世界のアンブレイカブル、
はい、
まずですねお一人目はチャールズ・ジョーキンさんとおっしゃいまして、
はい、
この方はね大体100年くらい前の方なんですが、
うんうん、
1916年、
はい、
軍艦 SS コングレス号っていうのを載せたんですね、
はい、
でねこの SS ってねよく軍艦で昔の船についてるなと思ったらばこれ船の種類を表してるんですってね、うん、
へ、
何かって言うと SS スチームシップ、つまりね蒸気船なんですね。
へ、
ね、蒸気船 SS コングレス号に乗ってまして、この船はですね、うん、サンフランシスコからシアトルに向かって航海していたんです。
はい、
で沖合50キロほどの地点でですね火災が発生しまして、
うんうん、
これ蒸気船でしょ、はい、蒸気作んなくちゃいけないから石炭とか燃やしてるんですよね。
うんうんうん、
で、まあまあ防火性もその当時ですけど100年前ですからねよくないんでしょう、
はい、
なんか事故かなんかでね燃え広がっちゃって火災発生と、で、うん、普通だったらパニックになるところですね、まあ軍艦ですから兵士さんたちはね、はい、こうやって訓練も積んでるんでしょう、冷静に対処したんですね、うんうん、それからね、はい、このチャールズ・ジョーキンさん、この方パン焼き職人だったんですが、うん、軍人ではなくて、はい、パン焼き職人として船に乗っていたんですが、この人もね冷静に行動しましてね、うんうん、全員がボートで脱出したんですよ、はい、
へ
で、この時チャールズ・ジョーキンさん38歳、
はい、
運がいいねでは済まされないんですね。
え、
彼が乗ってた船が沈没するのね2回目なんですよ。
え、
SS コングレスの前に乗っていて沈没した船というのがおそらく、はいはい、世界で一番有名な沈没船タイタニック号なんですね。
おお、
あのタイタニック号の沈没事故でも生き残ってるんです、このジョーキンさんは。タイタニック号の事故ったらあれですよ。もう、1500人以上が亡くなってね。
うん。うん、
ほら、ディカプリオまでも海に沈んでしまった。あの、はい、レオ様までも海に沈んでしまった、あの事故ですよ。
うん。
タイタニック号事故はですね、1912年4月10日にイギリスのサウサンプトンっていうね、港を出港したタイタニック号。これがですね、はい、4月の14日、夜中にですね、氷山に衝突するんですね。
うんうん。
で、翌日15日っていうか、まあ、夜中にぶつかってるんで、本当に2時間とか3時間後にはもう沈没っていう、事故というか、うん、もうほとんど事件というようなね、出来事でしたが、うん、この時もですね、チャールズ・ジョーキンさんはこの船にパン焼きの主任として乗船していたんですね。
はい。
パン焼き職人だったの、もともと。
うんうん。
で、彼はこの時も沈没しても生き残りました。というわけではなくてですね、もう英雄的な活躍をしてるんです、彼。
え？
タイタニック号ね、氷山に衝突して、で、浸水して沈みますよね。
はい。
でもね、当時の最大級の船ですから、しかもね、うん、最先端の船だから、最初ね、うん、ぶつかったぐらい大丈夫って思われてたんです。
はいはい。
ね、様々な安全措置も取られてるし、当時最大級のね、うん、客船でもあるしってんで。ところがですね、これもともとタイタニックはもう、設計構造から材質まで、いろいろでちょっとずつちょっとずつ手抜きをしてまして。
ああ。
ね、本当は、こういう構造にしなくちゃいけないよってとこ、こんぐらいなくても平気だろうとかね。あと、こういう材質作ってねって言ってんのに、もうちょっと等級悪いやつ使っても鉄鋼平気でしょなんつって、いろんなところで、ね、手抜きが重なっていってしまった挙句に、氷山に衝突するっていうね。で、まあ水が浸水してきて入ってきて、これもうダメだってなるとですね、ジョーキンさんはね、逃げ出すことなく、三等船室って言いますから、まあ一番低いくらいの船室ですね。
うんうんうん、
あの、ディカプリオたちが乗ったとこですよ。あの辺を一つ一つチェックして、女子供が先だって言って、女子供を救命ボートに誘導したんですね。
へぇ。
で、しかもね、彼はね、小型船を扱う技術があったらしいんですよ。
うんうんうん。
まあ、航海術って言いますか。だから、はい、お前それができるんだから、お前もボートに乗って、こう逃げろって言われるんですが、いや、私が乗るよりも、一人でも多くの女子供を乗せる方だ、乗せる方がいいって言って、自分が乗ることを拒否するんですね、ジョーキンさん。
ええ、
もう英雄でしょ、こんだけでも。
うん。
で、もう女子供みんな乗せて、救命ボートは全部出払ってと。で、もう逃げ場がありませんからね、ジョーキンさん。
はい。
死を覚悟するわけですね。
うん。
で、その時にですね、船医、船のドクターですね、この人に相談して、船医はね、こう言うんですね。お酒飲んで酔っ払っちゃえばいいんじゃないと。
はい、はい。
そうすれば、冷たい水にね、入ってって窒息しても、もう怖くもないし苦しくもないよって、それをね、うん、聞いて、うん、それを守りましてね、まずは、食料品貯蔵庫に行くんですよ。
うん。
そりゃあもう、たくさんの食料品から酒からね、高級なのがいっぱいあるわけですね。
はい。はい。
で、まあまあまあまあ、パン焼き職人、そんなにね、こう、給料が高いわけでもないですから、高い酒なんかなかなか飲めないわけですね。
うん。
でも、食料品貯蔵庫には、高い酒がいっぱいあると。これはもう人生の最後だしっていうんで、高いウイスキーをね、いっぱい失敬して、ガンガン飲んだんですね。部屋に戻って。はい、で、だんだん酔っ払ってきましてね、なんかこう、酔っ払うと、まあ、下谷さんもね、たくさん経験があると思うんですが、ふらふらしてくるじゃないですか。
はい。
だんだん水平感覚がなくなってくるっていうかね。
うん、うん。
で、だんだん酔っ払ってきて、あ、なんか傾いてきたぞーなんて思ったらば、これ気のせいではなくて、本当にタイタニックが沈み始めたんですね。斜めになって。
おお、はい。
ところがですね、しばらくすると、急に船が水平になったように感じられたんですよ。
え？
急にね、酔いが覚めたわけではなくって、あのタイタニック、うん、あの映画のタイタニックありますね、さっきから言ってるディカプリオさんが沈んじゃったやつ、はいはい。
うん。
あれね、結構史実に忠実に作られてまして、沈む様子なんかは、
うんうん。
タイタニックね、斜めになって海に入っていくんですが、持ち上がっちゃったら持ち上がっちゃったでね、自分の重さに耐えきれなくて、船体がボキッと折れるんですね。
ああ。
まあ、本来折れちゃいけないと思うんですよ。
はい、
でもそれもいろいろ材質とか構造とか手抜いちゃったので、ぐーっと持ち上がったらボキッと折れちゃったっていう。で、ボキッと折れたところが、船尾がボキッと折れて、水平に戻って、こう水面にドーンと落っこったんですね。
はい。
だからね、水平になったように感じられたんですよ、彼には。
うんうんうん。
で、さすがにね、当然大きな衝撃音がするので、あと衝撃自体もね、はい、伝わってくるので、あ、これもダメだな、とジョーキンさん思うんですね。
うんうん。
で、ダメだと思って、部屋からね、デッキに出てみたらば、今度はまた船が再び傾き始めて沈み始めたんですね、
うんう
ん。そうするとね、船にまだ残ってる人たちいるわけですよね、ボートに乗れなくって、
うんうん。
その人たちがね、滑り台を滑り落ちるようにね、海にザッパーン、はい、ザッパーンと、この辺なんかもね、はい、映画で描かれてますが、で、そんな中、酔っ払ったジョーキンさん。
はい。
彼はですね、恐るべき平行感覚を発揮しまして、
うん。
傾いたデッキをね、登っていくんですね、上に。
え？
酒飲んでフラフラしてるっちゅうのに、よいしょって言って。で、
え？
沈むのと反対方向にどんどん登ってきますから、はい、とうとうね船尾の一番端までたどり着いたんですよ、
うん、
でそこでおもむろに腰を下ろしてポケットからまたウイスキーを出してまた飲み続けるっていうね、
うん、
ほらもうね同じ飲んべとしてはね下成さん見習いたいところだと思うんですがそこでもウイスキーを飲み続けるんですね、はい、で、うん、いよいよもうタイタニック全体が海に沈もうっていう時ついに覚悟を決めるんです、はい、彼はね、
うんうん、
これでいよいよ俺も終わりかと、まあ、船に一緒に沈むよりは自分から海に入ってやろうって言って海にね、うんうん、冷たい海ですよって氷山浮いてますからね、
はい、
そんな海に身を投げるんですよザッパーンって、
うんうん、
で当然冷たくってヒーって普通だったらもうすぐ死んじゃうんですが、
はい、
うんとね海に落ちた人たちはねみんな低体温症でだいたい20分くらいで命を落としているらしいんですね、
うんうんうん、
でもねジョーキンさん死なないんですよこれで。
え？
ウイスキー大量に飲んだでしょ、
はい、
そのおかげでね冷たさを感じなかったんですって。
おお。
だからみんな冷たくって凍えちゃって動けなくなって死んでいくのに、ジョーキンさんはあのウイスキーのおかげで冷たさを感じなくって、はい、夜明けまでね数時間泳ぎ続けましてね。
え？
とうとうひっくり返った救命ボートにたどり着いて、で、そのまま浮かんだらば奇跡的に救出されるってことやってんですよ。でね、これ、さっきから言ってる映画タイタニックでもこの人描かれてるの、ちゃんと。
どこ？
映画の中でね、傾いた船で柵に捕まってる、はい、あの、ローズとジャック、ディカプリオさん。
うんうん、
この二人とね、うん、目が合うヒゲのおじさんがいるんですよ。
はい。
これね、ぜひタイタニック、あの、気軽に見ると言えないんです。あれね、長いから、3時間ぐらいあるから。
はい、はい、そうですね。
だけども、
は
い、見る機会があったらば、ね、あの、沈みゆく船で、ローズとジャックと目が合うヒゲのおじさんいますんで、
うん、
この人が、ジョーキンさんです。
うん。
っていうかね、むしろこの映画タイタニックってね、このジョーキンさんの証言記録を元にして作られてるので、参考にして。
え？
それは当然出るわけですよ。俺こうだったって言って。
そう、そうですね。
ただ、ここでね、下成さんも沖の皆さんも勘違いしちゃいけないのは、
はい、
よく冬山なんかでねこう凍死しそうっていうか寒い時にお酒を飲んでウイスキー飲んで体温めるって言いますが、あれは医学的には間違ってるそうですね。
あ、え、そうなの。
でもジョーキンさん助かったじゃないと思うかもしれませんが、
うん、
お酒飲むとね体の深部体温真ん中の方の体温って下がるらしいんですよ、
は
い、
へー、
なんかなんとなくねお酒飲むと熱くなったような気がしますが、
うんうん、
でもあれね深部体温が表面に出てきちゃってるだけであって中の方の温度はね下がるらしいんですね、うん、
へー、
でもジョーキンさん助かったじゃないと、
うんうん、
ジョーキンさんが助かったのはですね酔っ払って感覚が麻痺していたためなんですね。
ほう、
冷たいと感じずに泳ぎ続けることができたと、
うん、
ほらお酒飲むと感覚鈍っちゃってなんかあんまり痛くないとか、はい、転んでも平気平気とかって言ってる人いるじゃないですか、
うんうん、います。
まさにあれなんですよ。だから氷水に浸かっても冷たくないって言って泳げる泳げるって言って泳ぎ続けちゃったっていうだけなので、だからって言って飲んじゃうとね今度意識朦朧としちゃうケースもありますんで、うんうん、たまたまこの人はこういう人だったっていうだけなので、
うん、はい、
海に落ちそうになったらね酒を飲めばいいかっていうとちょっと疑問な点はあります。
はい。
他にもですねこういった方いらっしゃるんですよ、はい、
うん、
もう一方ご紹介しますと、お二人目のアンブレイカブルは女性ですね。バイオレット・ジェソップさん、
はい、
生まれたのが1887年10月2日アルゼンチン生まれです、
うんうんうん、
この方はですねアイルランドからの移民の子として、9人兄弟の長女として生まれたんですね、はい、
うん、
でね幼い頃にね腸チフスにかかってるんですね。
はい。
で、まあ当時ですからね、腸チフスなんて言ったらもう死んじゃいますよっていう病気なわけですよ。
うん。うん。
でもね、死にかけたけど、生き返るんですね、この人。死なないんですよ。
おー。
で、10歳の頃にはね、また結核になるんです。
はい。
結核もね、この当時なんかはね、うんうん、もう命に関わる病じゃないですか。っていうか、まあ死んじゃう病でしょ。はい、大体ほら、日本だと作家がね、ケホンケホンって言って、あ、うん、血がっていう、あれじゃないですか。
はい、
で10歳の頃これになったんですが、で医者からもね、うん、もう手の施しようがない、長くは生きられないって言われるんですが、ここからもね、うん、奇跡的に回復するんですね。もうこれだけでもアンブレイカブルでしょ、
うん、
ところがですね彼女がアンブレイカブルなのは、こっから先なんですよ、まだね、16歳の時に、はい、移民先のね、うん、アルゼンチンからイギリスに戻るんですね。イギリスに渡るんです、
はいはい、
っていうのもね、うん、お父さんが亡くなっちゃうんですよ。
あ、
お父さん亡くなって、はい、もうアルゼンチンで生きていけないからって言って、うん、お母さんが家族連れてイギリスに渡って、で、うんうん、彼女はね、バイオレット・ジェソップさんは学校に通うことになるんですね。まあ、きっと、お母さんがね、はい、教育これから必要だからって言うんで、会話してくれたんでしょう。うん、で、はい、お母さんご自身は仕事しなくちゃいけませんから、何やったかっていうので、ねうんうん、客船、船の客室乗務員として働き始めるんですね。
はい。
で、なんとか暮らしていたんですが、ここでもね、不幸が襲うんですね。お母さん、病気にかかっちゃうんですよ。う
ん、あら。
で、病気で、やっぱ、船の仕事って大変でしょ、客室乗務員。
うん、
だからね、もう退職せざるを得なくなっちゃうんですね。
うん、
で、バイオレットさんどうしたかっていうと、私は長女だからって言って、仕事しなくちゃいけないって言ってね、お母さんの代わりに客室乗務員になろうとして応募して採用されるんですね。
おお。
で、この時ね、バイオレットさん、21歳。
うんうん、
で21歳ってね、この当時ではね、客室乗務員をするには若すぎるって言われたんですって。
へえ。
なんか、もっとね、こう、年いった安心感のあるような、ね、うん、おっかさん的な人が必要だったんじゃないですか？
ああ、なるほど。
21歳、君若すぎるよって言ったんですが、彼女はね、学校通ってましたでしょ。うん、しかもね、
はい、
能力高かったんですって、まず。英語、これ当然できるわけですよ。うんうん、
はい。
ね、スペイン語、で、フランス語。このね、3カ国語が堪能だったんですね。うん、
はい。
でさらにね、性格もね、非常に明るくて人懐っこいんですって。
うんうん、
だからこれはもう客室乗務員にうってつけだってことで採用されるんですが、
はい、
さらにはね、彼女ね、頭は良かったんでしょうね。何としても雇ってもらわなくちゃいけないって言って、ある作戦を練るんですよ。
うん。
面接に行きますね。雇ってもらえるように、はい、わざと、ボロい服を着ていくんですね。
え？
わざとボロい服を着て、うちは苦しいので、雇っていただけないと、本当にもう生きていけないんですっていうような感じで、同情を誘って、ならよしっていう風にして、雇ってもらうってことをやりまして、で、雇ってもらったんですね。で、それから数年、1911年のことになります。彼女はですね、ホワイトスターラインという会社の大型客船、オリンピック号の客室乗務員として働くことになるんですね。
はい。
で、オリンピック号はね、でかいんですよ。全長270メートル。で、全幅28メートルで、当時世界最大の大型豪華客船。
うん。
で、このオリンピック号が1911年の9月20日、サウサンプトン港を出港して、いきなりですね、はい、この船、イギリス海軍の巡洋艦と衝突します。
え？
で、危うく沈没は免れたんですよ。
はいはい。
だけども、はい、船の右側に大きい穴が開きまして、これ修理しなくちゃいかんってことで港に引き返すんですね。うん、はい。で、ちなみにですね、これが9月20日の出来事だったんですが、
うん、
この船、オリンピック号、6月に処女航海に出てるんですが、まだ出来たてなんですよ。うん、この処女航海でもですね、タグボートを巻き込みそうになる事故を起こしてまして、いわくつきの、やっぱりやったかみたいな船なんですね。
うん、
で、オリンピック号の修理が始まりましたんで、彼女は、ね、はい、働く場所がなくなっちゃうわけですよ。
うん、
だから会社にどうにかしてって言ったらば、じゃあ別の船で働いてってことになりまして、またね、
はい、
別の船にね、乗り込むことになったんですが、
うんうんうん、
この船も当然ね、同じくホワイトスターライン社所有の豪華客船で就航したばっかり。
はい、お
ー、この船もですね、サウサンプトン港を出発して、今度はニューヨークに向かったんですね。
はい。
で、ニューヨークに向かう途中、夜の11時40分頃ですかね、仕事を終えまして、バイオレットさん。
うん。
ね、寝る前のね、お休み前の祈りを終えて、さ、ベッドで寝りましょうって横になったんです。
うん、
ちょっとですね、どっからか、ガリガリガリガリガリって大きい音が聞こえてくるんですね。
はい。
で、うっせえな、何の工事だよと。まあ、そんな言い方したかはわかりませんけども、何の工事うるさいわねと思ったんですが、こんな海の上で工事してるわけないんですよ。
うんうん。
で、そのうちね、船が傾き始めるんですね。
うんうん。
で、3時間後には沈没するんですね。
うんうん。
もうお分かりですね。この船、
はい、
タイタニック号なんですね。
そうですね。
彼女はオリンピック号が事故で使えないからって言ってタイタニック号に乗り移ったらば、こっちでまた事故にあって、うん、しかもこっちは沈んじゃうっていうね。
あ、
で、彼女女性ですんで、やっぱり女性優先ってことでね、はい、他の乗務員に救命ボートに乗るように言われたんですよ。で、救命ボート乗りました。で、海に降ろされることになったんですが、その途中でね、ボートに行く途中でデッキに残っていた乗務員に赤ん坊を手渡されるんですね。この子も連れてってって言って、はい、
うんうん。
で、まあ、良かったというか、ね、安心したことに、この赤ちゃんも、バイオレットさんも、うん、まあ、最終的に生き残りまして、救助されたんですが、
はいはい、うん、
救助された後ね、ニューヨークの港に着いたのかな？そしたらね、うん、赤ちゃんにね、ダダッと駆け寄ってくる女性がいたんですって。
はい、はい。
で、ひったくるようにしてね、奪って去っていったらしいんですが、どうもね、この女性、別のボートで避難していたお母さんらしくって、この赤ちゃんの。
うんうん、
で、なんとかね、無事にニューヨークで手渡されたらしいですよ。
ああ、なるほど。
そしてその後ですよ、バイオレットさんもね救助されました、うんうん、ニューヨークに渡りました。その後第一次世界大戦が始まりますね、時代的に、
はい、
すると今度バイオレットさんは、うん、イギリス赤十字社の船で働くことになったんですよ。
はい。
で今度乗ることになったのはブリタニック号、うん、でこの船もですね、いわくつきの船でして、実は先ほどから出てきた、はい、ですね、オリンピック号、タイタニック号、うん、ブリタニック号っていうのは3姉妹の船でして、う
ん、
オリンピッククラス、まあ、オリンピックシリーズの船なんですよ。もともとオリンピック、タイタニック、ブリタニックってね、ホワイトスターライン社がライバル会社に対抗して作った姉妹船なんですね。で今度乗り込むことになったブリタニック号、これは第一次世界大戦が始まって本当は客船だったのを病院船に改造されていたんですね。
はいはい。
でこれ乗り込んで赤十字のね船だってことで乗り込んで仕事をするようになったんですが、
うん、
まあ当然のように事故に遭うわけですね、ブリタニック号も。で1916年11月21日ギリシャ沖でドイツ軍の機雷に接触しまして大爆発を起こすんですね。
うん。
で1時間もしないうちに今度沈没しましてね。
うん。
でまあ被害はいっぱい出てるからまあ良かったとは言えないんですが、1000人の乗組員のうち死亡したのは30人と、比較的死亡した人はパーセントで言うと少ない事故ではあったんですが、それでも30人亡くなってます。
うん。
でバイオレットさんどうだったかっていうと、バイオレットさんはやっぱりね、他の人たちと共に救命ボートで避難をしました。でももう慣れたもんでしょ、彼女は。また沈んじゃったみたいな感じでね。
うん。
だけど今回はねちょっと様子が違うんですよ。
うん。
救命ボートに乗って逃げようとしたんですが、漕いでも漕いでも進まないの、うん、救命ボート。
え？
どうしたのかなと一生懸命漕ぐんですよ、みんなして。
うんうん。
ですが、ちょっとも進まないと。どうしたんだ、あれおかしいなと思ったらば、後ろでね、ブリタニック号が沈みつつありまして、
うんうん、
その沈みつつあるブリタニック号のスクリューがまだ生きてるんですね。
あ、
スクリューがね、水引っかきましてまして、それに吸い寄せられていくんですよ、はいはい、ボート。で、みんなですね、その同じ救命ボートに乗っていた人々が次々とスクリューで細切れに、
うん、
バラバラに、文字通りバラに、
はい、
されるんですね、
うん、
でバイオレットさんもこれボートに乗ったらもう助からんってことで海に飛び込んで脱出を図るんですが、
はい、
うんうん、彼女もやっぱりスクリューに吸い寄せられていくわけなんですよ、
うんうんうんうん、
でバチコーンってやられるんですが、彼女ね、うん、死なないの、これで。
え？
頭蓋骨は骨折するんです。で、足にもね、うん、何箇所か裂傷を負うんですが、
うん。
それでも生き残るんですよ。
うん、
で、3年後、ようやく怪我から回復すると、バイオレットさんは再びですね、はい、オリンピック後に挑戦して、1950年に63歳で引退するまで、いくつもの船で客室乗務員として働き続けたそうなんですね。
あ、はい。
だからもう、この人が乗ってれば大丈夫と思うか、
うん。
この人が乗ってる船はやばいと思うか、
うん、
それはあなた次第です。さんね、
はい、
このバイオレット・ジェゾップさんの話には後日談がありまして、
うん
う
ん、
もうね引退して随分経ってバイオレットさんはねおばあちゃんになってからなんですが、
はい、
ある嵐の晩にね電話がかかってきたんですよ、うん、
はい、
バイオレットさんの元に。でバイオレットさんもしもしと出ましてね、
うんうん、
でバイオレットですって言うと、つかぬことをお伺いしますが、はいはい、
うん、
あなたはタイタニック号が沈没した時赤ん坊を託されませんでしたかって聞かれるんですね。
はい。
あれ、よく知ってるこの人って。このね、この話ね、したことないんですって、全然。で、あ、よく知ってます。実は、そんなことありましたよって言ったらば、
うん。
私がその時の赤ん坊なんですって言ってね、電話を切れたんですって。ただ、本当かどうかはわからないんですよ。
はい、はい。
本当かどうかはわかりませんが、そんなね、うん、電話もあったそうなんですね。
うん、うん。
皆さんの中にもね、なんか、身近にこういうアンブレイカブルな人がいたりね、
うん、
はい、するんじゃないかと思うんですが、僕もね、まあ、比較的体は丈夫な方なんですが、うん、
はい、
割とアンブレイカブルな感じ。
お、
覚えてる限りでね、一番のアンブレイカブルはね、はい、一番最初のアンブレイカブルはね、中学生の時かな。
うん、
夏プールの授業なんかあったわけですよ。今ね、なんかプールの授業もないよっていう学校も多いそうなんですが。
は
い、まあ、調子に乗った私少年はね、イェイ、プールだーって言って、はい、プールの周りをね、走っちゃダメだってのを走るわけですね。
うん。
あれ、走っちゃダメですよ、プールの周りは。特に、ペンキ塗られて、今だったらね、より良くなってるのかもしれませんが、プールの周りってね、僕らの時代にはコンクリートで、まあ、ブロックって言うんですかね、コンクリートのパネルみたいなのがこう敷き詰められてて、で、プールの脇はね、特に青いペンキなんか塗られてるわけですよ。
うんうんうん。
あの青いペンキのとこってね、水に濡れるとすっげー滑るのね。
はい。
で、滑りますね、タタタタタと調子乗って走って、あそこをトンって踏んじゃったんですね。
あ
体って浮くのね、簡単にひょって。で、ほら、周りコンクリートでしょ？
うんうん。
いや、ああ、死んだって思いましたね。だって完全に体浮いてんだもん。で、これで、こう、ガーンって打って死ぬんだなって思ったらば、ねうんうん、次の瞬間ね、全身水の中にザッパーンって入ってました。
ああ。
だから勢いがつきすぎていて、プールの方にザッパーンって怒ったんですね。
はい。
いやー、本当にね、やっちゃダメって言われてることはやっちゃダメ。ね。なので、皆さんの周りでもですね、あ、もう一個あったし、もなるさん。
え？
あるもんだね。もう一個言っていい？アンブレイカブルの話、
はい。はい。
これね、以前、番組でお話したことあったかな。これはもう随分昔、僕大学生の頃だったと思うんだけども、
はい、
家でね、
はい、
犬飼ってまして、
うんうん。
で、この犬がね、車に乗って、いろいろ行くのが好きだったんですよ。
はいはい。
で、うちの近くに相模川っていうね、大きい川がありまして、で、うん、そこにね、犬連れて、で、まあ散歩じゃないですけども、犬をね、連れて、うん、で、長い紐。今で言うとなんかリードって言うんでしょうけども、
はいはい、
そうするとね、ナイロンかなんかの紐ですよ、ロープですよ、まさしく。で、長いの持ってって、でね、よくやってたのが、犬をね、その長いロープにつないで、で、僕はね、はい、パイプベッドっていうんですか、
うんうんうん、
あれ持ってって、そのゴローンって横になってるってことやったんですね。
はいはい。
で、天気もいいし、行くかーなんったらね、犬が喜びましてね、まあ、飛び乗って、うん、行こう行こうってやってるわけですよ。で、パイプベッドも積んで行って、到着して、で、まあ、犬はロープ繋いで、行っといでーってね、まあ、人もいないんで、
はいはい、
で、バーッと走らせて、うん、でね、パイプベッド出そうかなと思ったらば、急に曇り始めまして、
はい。
まさに一点にわかにかき曇りですよ。
うんうん、う
ん。なんか、ゴロゴロゴロっと言い始めたなと思ったらば、本当に多分感覚ではね、50メーターくらい先に落雷したんですね。
うわ、
なんかね、本当光の木、
うん、
光の大木がね、突然現れた感じ、ドーンって言って、で、僕が持っていたパイプベッド、パイプ椅子、それがね、うんうんうん、まあ古いやつですから鉄なわけですよ、重いのね。
はいはいはい。
その鉄のフレームと僕の指の間に火花散りましたもん、パンっつって。
うわ。
そしたらね、やっぱ買っとくべきは犬ですよね。犬ってね、なんかご主人のためにっていろいろこう頑張るじゃないですか。遠くからダーッと走ってきてね、うん、あ、僕のこと心配してんのかなと思ったらば、うん、車に駆け上りましたね、あいつ。
ああ。
僕を無視して。
ああ
。びっくりした。車に乗ってさあ逃げましょうみたいな顔してましたけど。あれちょっとずれたら僕死亡ですからね、そこで。
うん、そうですね。
いやー、皆さんご自身もこういったね、九死に一生を得た体験をお持ちではないかと思うんだ。
はいはい。
そういった方からのメールをお持ちしておりますんで、我こそはアンブレイカブルなりというメールをですね、はい、お待ちしておりますんで、じゃあそういったメールをお寄せいただくためのアドレス等を、下平さんからお願いします。
はい。この番組、そんな居酒店は毎週水曜日の配信です。番組ではご意見、ご感想、取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスは zakka@0438.jp、zakka@0438.jp です。そんないと名のつく番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間の2番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトの各番組は audiobook.jp から有料配信も行っています。有料配信版には通常の配信に加えて、ここでしか聞けないおまけ音声もついておりますので、ご興味ある方はぜひ登録してお聞きください。そんないプロジェクトのホームページからも各番組や過去に配信していた番組をお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com、sonnai.com となっています。またラジオトークやスタンド FM などでも活動しておりますので、ぜひ検索してお楽しみください。
はい、ありがとうございました。
はい、
今日冒頭でねブルース・ウィリスの、うん、アンブレイカブルの話しましたが、うん、ブルース・ウィリスの話もう一個していい？
はい、
今彼ね71歳なんですよ。
で
最近めっきりスクリーンで見ないでしょ。
見ないですね。
でも71歳だったらまだ全然ね俳優さんなんで活躍する人いるので、
うん、
何してんだろうなと思ったら、うん、実はですね今ちょっと病気を患ってまして、は
い、あら
でね、彼ねそもそも演技の道に進んだのがね若い頃ね喫音に悩んだんですって。いわゆるどもりというやつに、
はいはいはい、
で大学でね台本に書いてあるセリフはどもることなく喋れるなってことに気づいてそっから演技の道に入ったらしいんですね。
お
でまあ一躍有名になったのはあのダイハードですよね。
うん、
でね今ではね今もやってると思うんだけどシュワルツェネッカーとかねスタローンと一緒にねプラネットハリウッドっていうレストランも経営なんかしたりするんですが、はい、このレストランはあんまり今うまくいってないみたいですけども。で近年ではですね2020年頃失語症を患いましてね、うん、あの言葉が出てこないっていう、
はいはい、
でそれに伴ってもうセリフを覚えられないからっていうか喋れないからっていうんで引退になったんですよ。
はい、
でその後さらにですね2023年には認知症と診断されまして、
うーん
今もうね自分が俳優であったことも思い出せないし、
はい、
家族のこともねあんまりよく分かんなくなっちゃってるそうなんですね。
うーん
で今は家族と離れてそういった施設に暮らしてるらしいんですが、
はいはい、
あの奥さん今の奥さんのエマさんがですね、
うん、
彼はいろんなこうダイハードもそうですしヒーロー映画に出てきたじゃないですか、
うん、
だから彼はヒーローなんだから自分が人々の役に立つことを望んでるはずだって言ってね認知症についてブルース・ウィリスとの旦那との経験に基づく本っていうのをね去年の11月に出版してるんですよ。
お
これまだね日本語訳にはなってないと思うんですが、はい、こちらもねもし、どっかで読まれた方いらっしゃいましたらば、
うんうんうん、
その感想なんかもねお寄せいただけるとありがたいななんてことを思っております。
はい、
じゃあ今日のオーディオブック限定版ですが、
はい、
今日アンブレイカブルな人々をご紹介してまいりましたが、
うんうん、
他にも、
はい、
今日ご紹介したお二人を超えるアンブレイカブルな方がいらっしゃいまして、
お
信じられないぐらいのアンブレイカブルな方がいらっしゃいますそれからアンブレイカブルな動物もいるんですね。
動物？
ある動物がこれまたアンブレイカブルな感じなのでそちらをですねご紹介してみたいなと思っております。
はい、
それではそんな居酒店無料版の方は今週はこれで閉店のお時間にしたいと思います。そんな居酒店お送りいたしましたのは和田と
下平でした。
それではまたのご来店を
お待ちしております。